今日はこんちゃんが来るのか来ないのか
全く
連絡がないということでね、はい、あの多分木島かなみたいなやつに練炭であのキューッと行かれちゃってんじゃないかと思いますけどね。
クレーム王子の飯野君から、
はいはいはい、
あのクレーム来ましてですね、
またか
よ、またクレームがあの来まして、あの皆さんご飯だかお菓子だか食べてると思うんですけどあのせめて袋を開けるときはマイクの近くで開けないでくれって
感度がいいんだよね、
感度がいいんだよね、
感度
今日はちょっとね機械忘れちゃったんで iPhone で
壊れてましたから大丈夫、
お菓子も今日ないしみたいな
ね、いや買ってきましたよお菓子ね
ちょうだいよ、
じゃあ早速、は
い、早速って
近くで開けない
これね、あだから、
遠くで開けてますよ、いいな、
これ今違うんだよ、これあのみんなにこう、そういうね雰囲気を味わってもらいたいっていうこともあるんですよ、
なんか iPod で聞いてたの痛いんです
痛いんだよね、わかるわかる、皆さんも近況に行く前に、
はい、
久しぶりにあのメールが来ました。
わお、
はい、
はい、あれですか、
え、
あの会ってください系の
1000万円の振り込みますかじゃなく
て、じゃなくて、
あ、本当に、
ええ、
はい、
いつも楽しい配信ありがとうございますって、
はい、
柴と申します、突然のメール失礼いたしますということでね、内野さん、市村さん、工藤さん、こんちゃん、いつも楽しい配信ありがとうございます。
なんで今度だけこんちゃんなんだろうね
毎回楽しく拝聴させていただいております、
はい、ね、
さて今回メールいたしましたのは、よく取り上げられているヤフー知恵袋について疑問があるからなのですがあなたにおすすめの解決済みの質問ということで出てくる例の唇が乾燥してガサガサになってしまいました、クリームなどという類の代物は嫌いなので使いたくないのですが、点点点という質問についてなのです、うん、あれはどういう理由で出てくるのでしょうか、皆様の お考えをお聞かせいただきつつ、エロを含めいろんな雑多な話題をお話しいただければと幸いと思います、どうぞよろしくお願いします、市村さん、内野さん、工藤さん、こんちゃん、いつも楽しいラジオありがとうございます、応援しておりますのでこれからも配信をお願いしますということで、
ね、いやでも素晴らしい
よ、ね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
これ
ただ俺質問の内容はちょっとよく分かんない
あれもよく分かんない
あの俺もちょっとよく分かんなかったんだけどあの調べました、あのヤフー知恵袋がね、多分俺もちょっとそのあなたにおすすめの質問っていうのがどこに出てくるのかちょっと分かんなかったんだけど、
あなたにおすすめの質問、
質問って何なんだろう、
よく分かんないんだけど、
うん、
多分ヤフー知恵袋のトップページみたいなところに多分出ると思うんだけど、それ多分ね、多分質問をどんどん投稿した人が、よく質問する、あ、この人はよくこういう質問をするなっていう、この、質問した文章から類推してそれに関連したあなたにおすすめの解決済みの質問っていうことでな、多分トップページに出るんじゃないかなって思うんだけど、俺多分ねヤフー知恵袋に質問したことがないので多分それで出ないんじゃないかと思うんだけど、多分トップページに出ると思うんです。でね、これ調べたら、唇が乾燥してガサガサになってしまいました、クリームなどという類の代物は嫌いなので使いたくないのですが、点点点とかっていうこういう質問がありました。これ気持ち悪くてね、普通横書きになってるじゃん、横書きにこう文章が出るじゃない、質問っていうの
は
テキストがね、これ縦書きになってんので 多分1行ずつ開業して、ね、1文字ずつ開業して、唇が乾燥してっていうのがダーって縦に長く出てくる質問になってて、うわ気持ち悪いみたいな、確かにこれが出てくると気持ち悪いよなっていう類のものなんですが、これ多分ね、これ同じように疑問に持って思ってた人がいたみたいで、
おうおう、
ヤフー知恵袋に質問出てました、
その質問をしてる
、うん、その質問が出てまして、これ多分まあさっき言ったように投稿した、例えば俺がよくする質問の内容によって、
うんうん、
おすすめの解決済みの質問これ参考にしてくださいみたいな感じで出るんだけど、
うんうん、
それが 該当する質問がなかった時にこの質問になるらしいんだよね。
え、唇があって、
そうそうそうそうそう、
いつも同じ質問になる、
なる人が、出てくる人がいるらしいんだよね。
ちょっと都市伝説的な、
だからマシーンが、うん、そのユーザーに、うん、ぴったりな質問が見つかんない時に、うん、この唇が乾燥してガサガサになってしまいましたっていうのが出てくるらしいんだよね。おすすめ
メーラーデーモンみたいなもんです
よ。まあそんな感じですよ、うん、なんでそんな感じで、なんでこの質問なのかっていうのはちょっと機械の不思議なんですね、多分ね。
めちゃめちゃ今すごいよ。だからなんか、うん、自分があれ本当かなと思うんだけど、ワードでさ文章打ってるじゃん、うん、そのワードのキーワードが、うん、宣伝来るのよ。そのワードのキーワードが、
ワードで、
ワードで、
だってそれプライバシー
だ。もちろん当然、多分ね、俺ネットで調べてるんだと思うんだけど、おそらくね、うん、一回調べるじゃん、なんか、なんかの一言、うん、それに関連した就職案内とかバンバン来るよ。でなんか自動に、多分ね、いろんなホームページ、ホームページのようなかもしれないけど、自動にこうなんか広告バナーを選択してるんよね、多分、うん、
それ引くぞ、ちょっと
本当引くよ、引くけど、でもね、すごいと思うよ、
うん、そうなんだよね、
そこまで行くと引くぞ。
多分なんかを選択だけど、なんか俺検索してるんだよね、
うん、
それに関する就職のあれが、案内がバーンとこうバナーとして出る、うん、
さあどっかの県の、うん、図書館が伝えるに
行くよね。
あれもどうかと思いますよ、
うん、
個人情報保護法的にどうか
ってい
う
のが、でも例えば俺もそれもどうかなと思ったんだけど、でも今現在 ね、まあ、ね、練馬区の図書館とかだって、うん、図書館流通センターっていう民間の企業が請け負ってやってるんですよ、
はい、
うん、で結局ツタヤに関しても、うん、結局民間、同じ民間だから、うん、っていう形にだと思うんだけど、うん、まあでも商売が商売だから、
商売は商売だろ、だって、うん、おすすめ
きそうだよね、
がをやるんだろ、だってそのサービスを入れるっていうのは図書館で
しょ。ああ、図書館にこういうのどうですかみたいな。
最悪だぞそれ、図書館がそれやるとしたら。
まあね、
いや本当にやめてほしい、そんなこと。
あれでしょ、
本当にやめて。
それでツタヤは安く請け負うとか、そういうことなんでしょ。つまり市としては支出が減るみたいな、
うん、まあそうだね、多分、
単純にそう考えると見返りは絶対あるんですよ、ツタヤに対する、う
ん、なんか個人情報です、
は行くよね絶対ね、
う
ん、
いやいや最悪だと思う。
でも、
う
ん、
いやだから君らは図書館使わないからさ、
あんま使わない、
あれだと思うけど、うん、いや図書館でそんなことやれたら最悪よ、最悪。
いやなんかマイノリティリポートだなと思う、もう早くもね、うん、もうなんかどんどん自分のさ、なんかおすすめみたいなバンバン来てさ、うん、なんかもう常にさっきうちの言ったよ、ほんと同じ広告がさ、別のホームページでも出るわけ、バンバン、うん、同じような、うん、で絶対その行くわけないのに、でもしつこくずっと来るんだよね、うん、でちょっと前に買い物、それなんかのあれかな、検索しただけでもそれに関連した商品ビューとか並んだりとかさ、うん、俺のことをどこまで分かってるつもりになってんのみたいな。
ただ、まあ、考えてみればほら、インターネットってさ、うん、ただだと思って検索機能はただだと思って使ってるけど、決してそのお金があれ検索するのってね、うん、スポンサーがいて初めて成立してるサービスだから、
うんうん、あれは情報をやったりさ、まあ、
情報がね
やり取りされてるんで、
ただあからさまになってきたね、う
ん、だからあとマイノリティリポートの話が出たけど、うん、プレコグ、
プレコグ
ってあるじゃん、マイノリティリポートに事件、はいはい、事件をもう起こす、
はいはいはい、
予知しちゃう、予知する、起こす前にやるみたいな、捕まえるみたいなので、プレコグっていうのを予知する、うん、あれ人造人間なの、特殊超能力者、
超能力者
みたいなのが、まあ、出てくるんだけど、それがなんかもうグーグルがプレコグになれるんじゃないかっていう可能性が、ちょっと指摘されてて、ほうほう、結局なんか犯罪を犯そうとするときに、例えば完全犯罪とか殺す方法とかって検索するわけじゃん、
はいはいはい、
でそういうやばいワードを検索してる人間を特定できることができれば、そいつやばいっつうことで警察にその情報を
今だったらあれだな、
Google が渡せば
渡しちゃう、ね、
未然に防げるんじゃないかみたいな研究も
脱法ハーブとかにな
る、ね、そう脱法ハースペースハーブそーらくどんとか行くぜみたいな
押し入れたりしたら大丈夫
さ、はい、そういうね社会が来るかもよ。
来るかもよと、それセブンにあったじゃない。
ん？
セブンにあったじゃない。
あ、図書館でね。
図書館でね。うんうん、図書館の個人情報をペッと渡してきて、うんうん、もう違法だぞっていう。うんうんうん、そうそう、うん。CIA が FBI なんだね、彼ね。うん、情報屋みたいなのをしてさ。
まあでもできるよね。やろうと思います。
やろうと思うよな。
違法だぞってやってもアメリカバンバンそういうことやってんでしょ。盗聴だのなんだの
ってさ。
やってるよね。全部盗聴してるからね、うん、携帯。
というわけでね、
はい、まあすごいメール
ありがとうございました。
すごい
ありがとうございました、うん、またよろしくお願いします。ということで近況報告
でもこんちゃんは来ない。
こんちゃん来ないね。じゃあ、
あ、俺からじゃ
あ。じゃあ、はい、
おいぞ。
もう本当にあれですわ、
はい、
びっくり、
はい、おい、はい、びっくりしました。
ね、平凡な人生を自分でね、送ってると思ってるわけでし
ょ、
そんなにないのよ、ね、すごいこと
が、はい、
先週そういうことありまして、
お
う
お
う、日曜日に、うちの田舎は宮ヶ瀬っつって、まあ、神奈川県の、まあ、清川村っていうとこあるんですか、
うんうんうん、
そこ行ってなんか飯食ってばあちゃん家で、
うん、
で帰って、
うん、
でワンセグかなんかで、うん、車のワンセグでサッカーの試合になったんでね、日曜日、
ワールドカップの、
ね、ワールドカップ、先々週、はい、この間の日曜日じゃなくてその前の週です、
うん、はい、
2週間前の日曜日、それ聞きながら車運転したら、うん、ものすごい勢いで、
うん、
パトカーが何台も抜かしてくるわけ俺を、うん、
あ、
全く田舎なのよそこって、はいはいはい、相模原市の、
はい、相模原、はいはい、
田舎なんですよ、うん、で何だろうこれと思って、うん、ちょっとしばらく行ったらものすごいなんかタクシーじゃない、パトカー5台ぐらい止まってて、
うんうん、
何か事件かと思ったけど、まあでもサッカー早く見ようと思って、
うん、
家に帰った、
うん、
でサッカーの後半かなんかの時に、
うん、
ピロピロンとか言って入って捕まりました、菊池容疑者
と。
まさにそこだったんだよね、
なるほど、
俺が通った、
あ、
白山町の
居場所が、
居場所
アジト、あのボロボロの
捕まった後だった、
ボロボロの
あのボロボロのアパートの多分横の、まあ少し入ったところだったんだけど、でもその道のね、
うん、
その多分アパートはちょっと入ったところなんだけど、うん、その手前の大きい通りにパトカーが何だろうと思って、うん、
あ、じゃあ今まさに逮捕みたいな感じ
で、逮捕5だと思うけど多分、
うんうん、
ら止まるようなところじゃないわけ、絶対、うん、そんな絶対平和なだから、うん、まあ、田舎道よ、
うん、
本当田舎のもう何もないようなところだから、
うん、
ありえないわけ、
うん、
パトカーがたくさん止まってる、うん、でまあそれだった、うん、で多分それだったのね、
うん、
でそれが日曜日です、
うん、
でその次の日、
うん、
仕事で横浜で取材してる仕事で仕事してで、うん、その取材対象者がなんか川崎で打ち合わせがあるとか言って、
うんうん、
川崎行ったの、
うんうん、
で打ち合わせ中なんかもうカメラマンとかに任せて、うん、俺外でタバコ吸ったけどカーッとか言って、
うんうん、
したら、うん、今度はそのバイクが来て西部警察かっていうぐらいこう3車線ぐらいの3車線ともパトカーみたいなチャーチャーチャーチャーチャーっていうぐらい音が鳴る、そういう BGM が鳴るぐらい来た。
そうそう、
俺の向かいが俺がいた向かい側のビルにガンガン横付けしだしてケーッとか言って、なんだこれってまた事件かと思って、でその時は全く分かんなかったんだけど、夕方いましたよと、高橋容疑者の会社だったんです
よ、う
ん、あ、へ、何かねあるのかなと思うぐらい、
うん、
その日月、
あ、
たまたまいた、
ついに工藤も入信する日が来た
んだそれか
ていうか元信者だもんな、
元信者お前が高橋容疑者だから言
って る
とお
前似てるぞ
自分ち
ゃんさあの似
顔絵
に俺さ、工藤とでオウムで印象深いのってさ、
うん、
地下鉄さんにやったじゃん、
うん、
あの時俺らとあの東武動物公園だとか、うん、富士サファリパークだ、
山中湖にいたんだ、
ね、山中湖にいたで富士サファリパークに行って帰ってきたら、うん、あの東京で住むことがありましたって言って全く情報から遮断される状態だった、
うんうん、
ところが見てすぐによ、
うん、
工藤が、
うん、
オウムだって言ったわけ、
うん、
で工藤は知ってたんだよね、 で工藤に聞いたら、うん、工藤はある時弁護士の関係の人たちと付き合いがあって、うん、もうあの人たちの間ではオウムっていう、
横浜に関してはね、
あの横浜じゃない、長野のサリン事件が、うん、もうあのオウムだって俺全くオウムなんてあの時知らないから
ね、ないよね、ないない、
もともと横浜のやつがもう、ま、もう絶対オウムだって話なんです
よ、刈谷さん、
刈谷さん、
刈谷さん
弁護士でしょ、
刈谷さん、坂本
弁護士、うん、ずっとオウムだって言われてて、うん、なんかそこにいた車と松本にいた車が同じだっていう噂だったんでね、うんうん、でオウムじゃないけど松本っていう噂は、う
んうん、オウムをやったってついにやったかみたいな話を やっちまったよみたいなこと言うから、うんうん、何なのと、
いやでもももっとね分かりやすい話があって、その1ヶ月前かなんかにマルコポーロっていう雑誌があったのよ、あの雑誌で特集やってたんだよ、
うん、
松本サリン事件
の、マルコポーロね、潰れちゃったよ、
潰れちゃった、
うん、ガスナチスの毒ガス、
毒ガス
がなかったっていう、
なかったっていうのを踏んじゃって廃刊に追い込まれたけど、うん、あの時松本サリン事件をオウムだってやってた、
うん、
そんなに尖った出しちゃった
の、いやマルコポーロは面白かったよ、
すごかった、
うん、俺も読んでたもん、
あそうなの、
うん、
でやっててで繋がったもんです、
で俺全く知らなくて、で警察関係者は当然もうこの間の NHK の番組とか見てもさ、うん、もうかなり早い段階で
オウム、まあ、今だから言ってんだけどね、それ
今だから話になるけど
さ、シャーシャ
ー
と、
うん、けシャーシャーと、うん、
そう
であの時に、清水の同級生の清水のいとこの女の子が来たわけ、
うん、
で彼女が彼女の知り合いがミリタリーグッズ関係の仕事を、
うんうんうん、
あの してるんだけども、うん、オウムの人たちがもう何ヶ月も前から毒ガスのマスクたくさん発注してますよって話、もう絶対
絶対
この二方向からの情報で絶対オウムだ、
瞬間的にそういうのされたね、でもまだテレビではまだオウムは出てなかった話ですよね、
全然出てない、
俺松本サリン事件なんだったら怖くてさ、うん、正体不明だしさ、ね、あ俺いいですか、
あ
どう、うん、一番です、あの個人的な出来事よりも、うんうん、あのニュースの方が上がりだからさっきも言ったけど面白くてさ、
うん、
ここ1ヶ月の間、
うん、
まず高島の問題があったじゃないですか、
え
高島弟君の問題、
あビゲンちゃん、
あビゲンちゃんビゲンちゃん
ビゲンちゃんは怖いね
怖いじゃない
本当怖いね、何考えてるか分かんないんだよあの子、
奥さん、
奥さん、
お金、
お金なの？
じゃあ
それとも、
いやいや別れたら金もらえるんじゃないの？なんかもう、
まあそう、
慰謝料、
でも愛、愛、愛なの？
違うでしょ？
何なの？
何だろう、
ね、病気
だからさ、男はみんな怖いんですよ、
怖い怖い、
殴ってないの本当に、
え
殴った殴ってないって話
が、いやだからビゲンさんが殴ったんでしょ、
あの最初にね、
あーデートに殴ってお前いい加減にせえてめえって
殴られたんだ、
うん、俺あのね YouTube に載ってるさ、
うん、でもさ、知らなかったのあれ離婚裁判ってさ、うん、家庭裁判所でしょ、
うん、
で傍聴とかできるんだね、
できるんだね、
あれ何、例えば俺らがさ、うん、俺がさ離婚するときになんかゴタゴタになってさ、うん、で離婚裁判とかになったらさ傍聴されるわけ、
いやあれじゃない、調停を吹っ飛ばしちゃったからでしょもうあれ調停もしてないじゃん、
あまず調停があって、うん、
で
それで関係あの決着つかなきゃ裁判
ってことなの、でも離婚裁判って本当に珍しいよね、
珍しい、
まあでも親権とかあるんじゃないの、
親権の子供いないじゃん、
いないけどさ普通あるんじゃない
の、
普通、
まあそしたら裁判か、
普通裁判です
ね、傍聴人が何百人みたいな
傍聴されたくねえなそういうの、
裁判所本当によく分かってる、そういう気を使ったのかね、
いやだからそういう風にやりたくなければうちうちでやれよっていう意味
も、うん、そうだねそうだね、
ミヨンの問題でしょ、それから生活保護問題もさ、
あ確かにね、
今日さまたすごい出てきたじゃん、
何
誰、
キングコングの梶原、
キングコングの梶原ですよね、
ああ、
うん、少し前からそういう
話じゃないです、ま、国
会でね、
国会で言われたもん、
国会で出たんだよ、
ただね、なんで最初の川本の一件がさ、まず外に漏れたんだろうと思って。
あれは、
あれは何だったんだろうね。
あれはでも、言い出したのは片山さつきが言い出した。
片山さつきの前に週刊誌よ。
週刊誌。だからそこの週刊誌が最初に掴んだ時の大元は何だったんだろうと思って
。なんだろうね。
わかんないよ。
普通ね、わかんないね。
普通絶対言わないし、それもバレないはずだもん。あんなもん。
噂だろうな。
だから俺思うにご本人あのお母ちゃん、うん、受けてたお母ちゃんが相当周囲に不意調したか、
う
もらえるなよみたいな、
うん、そう、それ系やる人多いから、あ、生活保護っていうのは、あ、こんだけもらえるっていう話をなぜかにしたがるのよ、
あ、
うん、生活保護の人って、
あ、分かる、分かる、分かる、うん、なんか、なんだろうね、あのやりくり上手的な自慢、自慢なんだよね、
そう、やりくり上手的な自慢なんだよ、
ね、
う
ん、私こんなに得してんだよみたいなのを言いたがるんだよね、
そうそうそうそう、そうなんだよ、うん、でなので言われたのかな、でもねそれにしてもさ、うん、あの川本って人も随分人徳
ねえな
と思うのはさ、うん、仲間がそういう不意調したからっつって、うん、言わねえだろうよ誰かに、例えばあなたとか工藤君とかがさ、もし生活保護もらったとしてさ、うん、こういうふうにして実は仕事してるけどこうやってあの生活保護もらってるって不意調したとしてもさ、うん、チクりませんよ、
まあチクらねえな、
あ、チクったって言ったの、
誰か刺したんだろう
ね、あって言ってた、
週刊誌にね、
週刊誌に刺したってことでしょ、河本さんの周りの人が、ね、今日も梶原君は完全にあれ在宅の域だからね、お兄さん自衛官なんでしょ、
自衛官、
公務員なんだ、
うん、いやあれはちょっと
誰でももらえるね、そしたら要は、
うん、いやでも本当いや分かんない気はするんだよね、本当に、例えば年金がさ、うん、俺ら国民年金でさ、将来月6万とかっていう、
もらえてね、もらえて6万ちょい、
その時に職なかったら、それだったら生活保護受けた方が、
まあ、警戒してた方が楽っていう話、
って話じゃん、
な、まあなるよね、
年金って何っていう話になるじ
ゃん、年金って何
本当に、本当に年金もらうよか生活保護受けるよっていう話になるじゃん、いやじゃあ例えばさホームレスの人とかってさ、うん、なんで生活保護受けないの、
いや受けてる人多いよ、すごい
受けられるんじゃない、
受けられる、
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 で例えば上野公園とかにさ、
ホームレスじゃダメだね、厳密には住所がないと、
住所がないとダメなんでしょ、うん、じゃあ例えばさ、うん、ホームレスの人にさ、うん、まあ実際そういう人いるんだろうけど、うん、これこれこんだけの金やるから、うん、まあ、あのアパート借りて、安いアパート借りて生活保護受けなよって言って、うん、じゃあであのこの今金君にあげるから、うん、おじさんにあげるから、うん、その生活保護毎月もらううちから俺にあのいくらかくれよっていう商売とかって ある、うん、
ある
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 ある、めちゃくちゃある、
めちゃくちゃある、
社会問題ですよ、だ貧困ビジネスってもうすごい問題になってるんですよ、
だからそれだから、まあ河本もとかもひどいけど、そっちの方もね、うん、ね、入れなきゃいけない
の、まあ、税金が薬剤に流れて
る、流れてるってことだもんな、
単純に言うとね、
生活保護がかす、うん、その上前暴力団がかすめ取ってるってことでしょ、
まあ、どう単純に言うとそういうことですよ、
それもひどい話だよね、
だからどの程度ね、かすめてるかっていう話ですわ、全体のだから例えば生活保護自体 の、うん、あの金額を減らすのは俺問題あると思うんですよ、
まあね、まあ、本当に困る人いるからね、
困れてる人たくさんいるし、うん、
子供もいたりね、
基本はあのやっぱりほとんどお年寄りだから、うん、生活保護を受けてる人って、うん、だからあの減らすのはまずいと思うけどね、うん、だからもうちょっとこう人手増やしてさ、うん、雇用対策でさ、うん、ケースワーカーたくさん増やしゃいいんじゃないのって思うけども、うんうん、
まあそうね、
嫌だろうかね、
生活保護もらう代わりにケースワーカーさせるとかね、うん、もうどんどんこう、あ、なるほど、その中循環させちゃうと、
あ、人も、なるほどね、なるほどね、
でどんどん減っていくわけよ
なるほどね、
いや、あの人は仕事できないから、ま
あね、体の問題とかそういうのはあるからね、
もうでも結構命がけよ、うん、生活保護 の、 その例えば精神病とかでさ、
うん、そういうのもらえる
の、もちろん働けないっていう証明が出れば、うんうんうん、代々木病院 の、 あの神経科の方に行った時にもう中ですごいやり取りしてたよ、先生が書類書いてないと僕死ぬんですよ、何ですか、落ち着け落ち着けと、なんかもう介護士みたいな人が4人ぐらい入ってきちゃってさ、白衣のでっかい男が落ち着けと、これ2分でした、あ、あって先生に石村さん最近眠れてます、眠れてますみたいな、じゃあ薬出しすぎますだからみたいな感じですけども、帰ってみたいな感じで、内野君どうぞ、
あれ見ました、宇宙兄弟、
おお、
あれ見ました、宇宙兄弟、ね、あの金沢の映画館、金沢に金沢で、ね、仕事で行った時に、あのちょうどああ早く終わったなと思って宇宙兄弟見るっきゃねえだろ、うん、そういうことですね、見ましたけどね、うん、あのね、うん、 もう最初がねいいんだよ、ノリノリで、うん、オープニングタイトルが出るところ、うん、
それだけか
いや基本的にねあのねまあいろいろ言いたことあるんですけど、はい、宇宙飛行士になりたいって弟がまず宇宙飛行士に、なってんだけど、うん、子供時代にね、うん、なんで宇宙飛行士になりたいかっていうと、うん、兄弟2人で、夜外に出てたら UFO を見たと、ほうほう、 UFO が出てきてそれがあの月に向かって飛んでった、うん、それを見て弟が俺将来宇宙飛行士になるって言うんだけど、それがねそっからしてちょっと入り込めなくってさ、
どうして？
だってさ UFO を見てさ、子供の時 UFO を見たらさ、行く先は多分多摩出版の韮沢社長だと
思う。まあそう思いますよ。ムー編集部、
ムー編集部とかね、 UFO 見ちゃったらさ、そうなんか
それ
UFO を見たっていうのと宇宙飛行士っていうのがうまくつながんなくてさ、そっから乗れなくってさ、でアポロがさ月行った前提で書いてるじゃん、あれ映画行ってねっつーって
その話はなくなる。
だってさあれだってキューブリックが監督したんだぜ、あのアポロ着陸のはさ
完全に日テレの番組ですよ。
キューブリックが監督した映画なんだから、あれ映像なんだからね。それであれだよ、それを世界にばらそうと思った宇宙飛行士が政府から追っかけられるっていうね、
カプリコマン、
そういう話だよ。そんな感じでね、まあ楽しめるこっちゃ楽しめるけどね。
あ、そうな
ん、まあ、あの打ち上げシーンとかねすごく SFX は、うん、
まあそんな感じで、
まあそんな感じでね、はい、まあ、
映画行きましょう、
映画行きましょうね。じゃあ貧困の
そっちからいい
話、
そっちから行きますか、
からね、はい、行きましょうか。西村君おすすめの
貧
困のエロい話
言いたい
岸愛の主演でね、うん、V シネマなのかな、これ
V シネマだね、
はい、ストーリー、売れない漫画家天宮哲太は突然の落雷に驚き頭を打って気絶してしまう。そして気がつくと部屋には見知らぬ可愛い女の子の貧子がいた。なんと彼の貧乏暮らしの原因はアパートに住み着いている貧乏神貧子のせいだったのだ。優しい貧子は部屋を掃除したり哲太の漫画のヌードモデルになったりと尽くしてくれる。デッサンをしていた哲太はついムラムラしてしまい、そんなある日売れっ子漫画家鳥肌明夫のアシスタントとして先生の家を訪ねたテッタはセクシーな服の髪の福見に出会ってしまうということでね、はい、そういう話でした、
はい、
それだけの話です、
これ ね俺最初に見たのが、つくしのエロいい話っていうのが、
はい、
ツタヤの、うん、コーナーで見てて、パッケージ、うんで、うん、単純に女の子が可愛かったんで、うん、それで借りてみたら予告で入ったんですよ、
うん、
エロい話シリーズが何本、はい、これが一番おそらくくだらなそうだなと思って、うん、見てみた、
うん、
でもう一つつくしのエロい話っていうのは、
うん、
思ったエロのつもりで借りたのに、うん、あれよくできてるなってちょっと思っちゃったので、うん、どうだろうとこの監督の別の作品は、うん、と思って、うん、まあ見てみた、わけですよ、
うん、
で、まあこれは後情報ですけど、
うん、
2日間200万で撮るシリーズらしいね、これ、
はあ、
うん、
はあ、
2日間200万で撮るシリーズ、はあ、で、まあ私自身はちょっとまあもう大体言うことは決まってるんですけど、皆さん どうでした俺はあれでしたけども皆さん どうでした、
うん、まあ2日で200万、
うん
っていう話を聞くと、
うん、
まあ頑張ってんなっていう話になっちゃうんですけど、
うんうん、
普通なんだよね。普通
ごくごく普通
でもこの話のストーリー の内容で言うとなんいまいちテンポが悪い気がした。
ああ、はいはい、
70分が長い長い、うん、長いと思った、うんうん、長く感じながら見てた、うん、ああ70分でこんなに長かったんっけ、まあ、っていう感じ。いや決してつまんなくはないんですけど、うんうん、でもこの話だったら30分とかでまとめ、
でもトントントンエロがバッサリなくな
った、まあ、エロがねエロが長いか、うん、長いからね、うん、エロ、うん、まあエロ入れて40分っていうところかな、
長いような気がするが、
うん、でもなんかなんとなくテンポは悪い気がしたんだよね、うん、もっとポンポンいってもいい気がする
、うん、どうでした。
いやもう何も言うことない
本当に
本当に内容がない。
内容はね
ない
んだ、ま、でも友厚監督が出たねとかさ
出てたね、うん、ただ映画関係ないんだけどそれねひどいと思ってちょっと結構探すの大変だったところもあるけれども、それ以前にちょっと舐めてないかこれ本当に。
あ本当に
俺そこまでは思わなかったけどな。
内容がなさすぎるだろ本当に。あ本当に何も考えてない
たまに来るぐらい
ひどかった。あそうそこまで俺は思わなかったけど、
超モンキーでしょうね。
あれですよ、トワイライトゾーンとかそこまでいかないけどそこまでミステリーゾーンじゃないけど、あの世にも奇妙な物語の一編として見れば別にまあこんな感じかなっていう話だけどね。別にそんなにムカつきもしないし、
いやだから本当に何もないなと思ったよ本当に。
あそう、あそう、
全くあんま覚えてないぐらい。
いやでもこんなもんじゃないのっていう話だけどね。
こんなもんかね。
う
ん。シネマとかあんまり単独で見てないから分かんないけど。
う
ん、
いいでしょうか。うん、私これね、漫画の出てくる途中、まあ本人がテッタさん、ね、うん、が書いてる漫画家さん、漫画自体の絵がね、うん、この漫画どうよっていう以外はパーフェクトだ。
パーフェクトなんだ。
俺パーフェクト。
ああいうの作ればじゃん。
いや
作れますよ。
俺パーフェクトだなと思いました。これは2日間で200って聞いた。うん、だから随分後で分かったんだよ。それは。
う
ん、
それ聞かなくてもって
こと。うん、聞かなくてもね。結構びっくりした。本当に。うん、特に岸愛乃さんの人の、うん、っていう AV 女優の人の。うん、
金子が AV
女優、まあ、福美さんの方も AV 女優なんだけど、まあ、とにかくうまいなと、うん、この人の演技はうまいなと、うん、とにかく
そう、
うん、で初めに出てきた時と最後に出てきた時と多分プランをつけてやってるんだろうけども、うん、全く違う人間なんですよ。挙動不審な時と、うん、それから最後のお母さんになった時の人間のあり方っていうのが全く違う人間になってて、でそれがね多分ね途中でたい焼きを食うんですわ、
うんうん、
たい焼きを食う、そこら辺からねちょっと、うん、あれ血が通い始めたかなっていう風にやってるのよ、うん、でそうだね俺多分、
いや演技だったらさ、この間のごめんなさいだって結構みんなうまかったよ。
いや
演技は
ごめんなさいよりもね、こっちの人たちの方がねまずやり取りを見てて、ね、楽しめるのが一つ。それからエロ V シネで見てると戦闘態勢の中でも随分見てきたじゃない。
まあね、
なんだっけ、安倍サダ、
そんなに見てるな、
安倍サダ、それから女教師愛の遥かもそうだし、うん、あとは
ロボアイ
もそう、
ロボアイも、
うん、エロく撮ってるんだなと思った。
そう、うん、全然エロさがね俺全く感じられなかった。
あそう、確かにエロさは感じなかった
ね。
あそう、
絡みのシーンとか全然やらしくないよね。
俺これ、ね、なんか痩せすぎなんだよね、
うん、岸愛乃さんが。
あ
と撮り方もそんなにやらしくないよあれは多分。
俺はね
やらしく撮ってない。
俺がね一番グッときた。
あそう、やらしく撮ってないんだなと思うぐらいやらしくなかったもん。わざとやらしく撮ってないんだなと思ったから。
撮ってる。
そう、
撮ってると思う。
うん、それはその好みとかそういうんじゃなくて
多分ね、そうだと思う。どっちかっていうとね、ロボワイフとかの方がね、うん、引いてみてた。 うん、あエロシーン始まったなという感じで、うんうん、これもね、なんかねのめり込んで見れました。俺は
それエロ映画としてそうよくできてたってこと、
うん、そう思います。女の人の体の取り方がそう思います。これはね、うん、こっちの方がね、今まで見たエロ映画の中では一番エロかった。
全然感じなかったね、エロスはね。
まずは、うん、で話が紋切り型っていうのは、ね、もちろんそうなんですよ、うん、そうなんですよ。でも俺見終わってさ、映画見るときに俺たちさ、うん、新しいものっていうのを基本的なものとして求めてるわけですよ。新しいもので
見たことないような、
そう、要するに見たことないようなものが見たいっていうことよ。でエロい話とかっていうのに関しては全くないんですよ。
あれでも童話というか
童話が
も日本昔話みたいな
話でしょ。日本昔話がこれ元ネタになってるから、うん、なんて言えばいいのかな、つまり古くてもいいんだっていうことよ。この人ね、確信があるんだよ、うん、もうこれでいいんだっていうことよ。つまり、うん、人にものを伝えるっていうのは、うん、これで十分伝わるっていうことさ。単純なテーマだよ、
単純、
すごく単純なテーマ、人生はお金じゃないだろうっていうことなんですよ、うんうん、ただそれをこういう形で言えば人に伝わるんだっていう、この人ね多分ね信念があるんですよ。もう一つ表現として、うん、軽くていいんだっていうこと、うん、
いや重くする必要はないんだけどね、
あくまでもで深く考えなくていいんだっていうことに対する確信があって、どこかでね本当は違うことを考えてて、本当に俺のやりたいのはこっちなんだ、うん、でも今はこれをやるんだっていうのっていうのは見ててなんとなく分かるから、あこの人はこの表現が本当に好きなんだと、
あ本当に好きだってとこはいいんじゃないかと、
いや本当に好きなのはいいんじゃないか、多分ねこれね工藤とね映画に求めてるものがね違うっていうこと
で、いやいや、
ここまでね古いものでも、うん、パッて提示して
古いというか古い新しいじゃなくて、うん、完全にこれは本当に子供向けの話だと思ったわけ、うんうん、本当童話という
童話というかね
児童童話というか、ね、
はい、
昔話、日本昔話、うん、まんまじゃん、うん、日本昔話を、うん、子供に見せる意味はあると思うんだよね、うん、教訓として。これは子供見ないよね、
まあまあまあ18禁だ、15禁ぐらい、うん、
見れないし、うん、エロいい話だもん、
エロいい話
だ、絶対親が許さないだとしたら誰に向けてんだ、まあ、誰に向けてるとはまあ別に
そ
う明確にしなくていいんだけど、うん、なんかその向かってる方向はさっぱり分かんないというか、うん、見た後の感想としても
多分ね、俺はさっき市村が映画見るときに新しいものを見たい、うん、思ってるって言ったのは俺はそれ全然違くて、うん、俺新しいもんなんか欲しくないのよ、うん、だからそれもあるんだと思うんだけど、うん、俺別に古いもんでもいいの、うん、まあ、使い古されたステレオタイプの主人公たちが出る、映画でも全然、俺いいと思うから、全然新しいもん一つもないじゃんっていう映画でも、うん、いいものは あると俺ずっと思ってるから、うん、だから別にあれはあれで別に工藤みたいに怒る気はしないし、それなりにまあ楽しく見れるから、だから特に言うことはないっていう話なんだと思うんで、
はいはいは
い、多分市村とかはそこでこれで来たかっていうのでちょっとショックみたいなのがあったんだと思うんだけど、
あるある、
これは全然全然映画ってそんなの新しいものとか求めてないから、かといって怒る気もしないっていう、
ああ、
うん、でもまあ普通みたいな、うん、その辺のあれも映画に対する姿勢の問題もあるのかなっていう思うけど ね、
うん、俺はね最初のオープニングのところでまず雨漏りしてるじゃない、
うん、
雨漏りしてる描写で、うん、でよくここまで長回しのやっぱり芝居で、
うん、基本ワンシーンワンカットだよね、
ワンシーンワンカットで、うん、で役者同士の言葉の掛け合いっていうのは、うん、押したり引いたりができてるんですよ、
うん、
で俺は V シネマって基本的にできないもんだっていう風な前提で見てるから、
うん、そういうことすらできない、
もうそれすらも多分セリフ言う、うん、自分が表現するっていうことだけで精一杯で、うん、相手の芝居を受けるっていうことができないんだよねって、それは別に V シネマに求めてないから、うん、ところがそれができてる、うん、で驚いちゃったの、
あ
空気のやり取りができてる。しかも過大な言い方かもしれないけど、伊丹十三の映画みたいに、うん、セリフのやり取りそのものを、役者のやり取りを見てるのだけで楽しめる、うん、これができる。そうそうそう、だから
そうか、
これが楽しめるっていうレベルっていうのは、うん、相当だなと。相当、しかも最後のオチの部分が家庭っていうものさえあればっていうことでしょ。家庭があって家族があって、この程度のことで笑い合えたら人間って幸せなんじゃない、
う
ん、
まあ、それはそうだと思うけど、
言ってる、うん、で V シネマ、俺やっぱ V シネマに対する偏見があるのかもしれないけど、
多分 それが俺は逆にないから、 V シネマそんな見てないからね、うん、映画としか見てないから、うん、なんじゃこれと思ったよね。てか、まあ、なんじゃこれというか、まあ、何も残らなかったっていうことに、うんうん、なんだよっていう感じだったんだよ、ね、だから V シネマの中ではすごいとかっていうのはもう全く俺違うから、うん、そこは感覚がいやないからさ、比べるものが、
あの V シネマの中ですごかったっていうよりも、なんだろうね、あの演出がちゃんとつけられてるとかさ、うんうん、その辺の感動ですよ。俺今結構すごいもの見てないかっていうことよ。
演出でも
でもね、多分ね、あのすごいとかって言うんじゃないんだよ、多分普通なんだよ、うん、多分それができてないのがありすぎるっていうことだと思うんだけど、
うん、
うん、できてないんだよ他のが。
ひどいのを見すぎてるってこと、うん、
いや、そんなこと言ったらそんなことない。俺このジョージョ・白沢秀夫監督、
白沢
監督の映画、うん、今山本借りして見てますけど、うん、同じストーリー使いましたよ、結構します。それはそれで、うん、あの潔しでありなんですよ、うん、と同じストーリー使い回してるのにまたこういう風にして幸せの形を、
大体テーマ的にはこんな感じ、
これこれこれ、どんどん池袋ヤンキー戦争とかデコトラギャルとか
全然違うけど内容は一緒
なんだけど、うん、あのシーンで終わること多いの。
あ、幸せな家庭みたいな。
それが聖母マリア像の、うん、あのポスターがあって、うん、それに反射してる家族の、うん、あの映像で、うん、ポンと終わるとか、うん、で正直言うと、うん、俺三池崇史並みにこの人はすごいなって思ってる。その量産する体制もそうだし、うん、映画に対する姿勢もそうだし、うん、で三池崇史ほどパンチがないのよ、あの、うん、やってることに対して、うん、その三池崇史の人の心をさグザッてえぐるっていうことに対して、うん、ものすごい熱意があるけど、うん、バイオレンスとかの描写っていうのは、うん、そんなにこの人、うん、あれでもないのかな。ただとてつもなく、うん、いろんな映画が好き、うん、見てると、
あモチーフをもら
って、もうとにかくあのそれこそトラック野郎とかマカロニウエスタンとかあの手の映画が大好きにもかかわらず、単純なパクリはやってないんですよ、うん、全ての、うん、俺が見てきて今まで8本ぐらい見てるけど、うんやってないので、うん、いや俺冗談抜きでこの人は俺多分世に出るんじゃないか、そのうちだって今いないもん、
V シネ界では
V シネ界ではっていうよりも、うん、あの法が見てても人が働いてるっていうところだけを取って、なんとかなっちゃってるのって重いもの、こんなに軽く見せてくれる人俺いないもん。
いや演出できる人はいるけどね、たくさん、いや演出なのかな、それ一応そのストーリーとかは別にああいう感じでも何でもいい、
あ構わないと思う、で何ていうの、実は隠れインテリだっていうのがあの貧困のエロい話を見てはっきり分かりました。
どの辺で、
あの最後あの神様が出てくるあたりで、
最後まで出てきたね、
最後に出てくる神様が出てくるあたりで、うん、ああ実はこの人軽くやってるつもりだけども相当な活字中毒だなというのはなんとなく気配で、
どの辺で分かった、
いやあれだってあれギリシャ古典劇のパクリだから、あれ
ギリシャ古典、
ギリシャ古典のパクリなんですよ、うん、あれだからギリシャの格好して出てきてる、
ゼウスの格好して、モンキーの神様じゃないんだ、
だからモンキーの神様っていうの語源がそうだから、
うん、モンキーだから、それをやったらでも全部ギリシャになっちゃうね、
だからあのデウス・エクス・マキナっていうやつで、うん、モンキリ型っていうのが語源になってるのも、うん、あのパターンなんですよ、うん、物語が煮詰まってくると神様がバーンと出てきて、うん、お前こうしなさいこうしなさいこうしなさい、うん、終わりって、う ギリシャ古典劇だとやるんですわ、うん、それを日本の舞台でも何度かやってるんですけど、うん、で俺やっぱり見くびってたせいかもしれない。だからこの監督も、
うん、それは1本目はどうだったの？最初見た
最初に見た1本目はなんていうの、女性映画っぽかった。
あ、女性
崇拝、女性崇拝的な感じの映画でした。それはストーカーだった女の子が男に尽くしてってその男にバレて、役者志望の男なんだけどもその男に騙されて貢がされてるような形になってるんだけどもその男に捨てられて、でも考えてみたらこの女の子の方が勝手に自分でやってただけだしみたいな気配もありっていうような感じの尽くしのエロい話かな、
うん、
まあ、そんな感じ。
俺はそういうね深い部分は全く感じられなかったんだよね、さらっと
言ったから。だからそれはさ、俺がなんとなくそういうことに対してオタクな部分が多いので、
うん、
あ、よくやってますなっていうさ、そんなことよくやってるね、でも誰が喜ぶんだろうって思うと、うん、あ、俺かみたいな、
うん、うちの子も僕もなんかあんま言うことはないなということ、うん、
そんなにね
死ぬとかってない
の残念ながら。
そんなにね、
いや、ここまで一と違うっていうのが不思議、不思議、まあ違っていいんだけどね。
そう、まあ俺らは
なんで違うんだと思って、
俺他のお祭りイベント大っ嫌いなんだけど、基本的に盆踊りが大好きだっていうのはあるかもしれないです。盆踊りが出てくると割と映画結構格が上がるなっていう、
例えばね、
うん、
盆踊りがだけが好き、
盆踊りだけが好きみたいな盆踊りが出てくる映画って大好きだから、あ、盆踊りだみたいな。
そんなに違うんだね。
そう、映画を見て幸せな気分になりました。
幸せになった、はい、そこまで、
はい、今回はちょっと城定監督にかけてみようかなと思いました。私は、はい、今後5年間は新作頑張って撮ってください。
はい、
はい、
そんな感じで
、はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。全然引っかかんないと思わなかった。